はい、こんにちは、大竹誠です。今日はもう11月の30日水曜日、今日のパートナーは
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山圭太郎です。
そして水曜日は
数日早いけど壇蜜さんお誕生日おめでとう、伊藤麻子です。
はい、ありがとうございます。
土曜日がお誕生日だそうです。
ワンツースリーですよ、ね、12月3日で123、はい、
プレイステーションが発売されたのと同じ
時に生まれた。
ずいぶん時期が違うと思いますけども、まあ、日にちは一緒だってことですか。
一応芸歴の同期は食べるラー油です、
うん、あ、そうですか、はい、
食べる、ね、あ、そうなの、はい、そんな前からあんの食べるラー油って。
はい、現役、あの、うん、なんだろう、うん、芸歴
芸歴、
はい、
うん、あ、芸歴ね、
はい、
うん、いや、はい、大人になりますな、はいはい、
お年は伺ってもよろしいですか。
42です。
あ、42、
朝子と10違いね、
はい、あ、だんだんね、みんな番組が年を重ねるごとに、うん、出演者もかなり年を重ねてくるということで、
でもこの中ではもうピチピチですからね、うん、
ピチピチですよ
この4人で考えたら。あ、まあ、そうですか、砂山さんもそこまでじゃないけど、
12月3日ってすごい革命が起きた日なんですよ、
う
ん、
何の革命が起きたの。
白タクが追放されたんです
12月3日に、
はい、
そういう記念日、
はい、
日本の、
うんうん、
日本から白タクが取り締まれるようになる、
まあね、まあ、大阪の空港とかね、はい、いろんなところで白タクがね、うん、ありましたけどね。
イルカさんの誕生日ね、
うん、あ、イルカさん
も、長州力さんも、
ね、長州力さんも、
篠山紀信さん、
篠山紀信さん、
高岡早紀さん、
あ、いろんな方、いろんな方がいましたからね。
なんか、はい、うん、すごい日だね。
はいはい、まあ、そうやって今日は明るい話題をバンバンバンといきたいところなんですが、
ね、
うん、昨日の夕方にとんでもないニュースが飛び込んでまいりました。
圭
太郎くん、
まあ、この番組でも、うん、まあ、2ヶ月おきに来てくださってます東京都立大学の教授、社会学者宮台真一さんが昨日の夕方4時20分頃ですね、うん、大学敷地内の歩道で、まあ、突然後ろから男に襲われて、まあ、切りつけられて、まあ、重傷を負うという事件がありました、うん、これ、まあ、一番新しい記事、うん、まあ、11時、うん、12時前ぐらいの毎日新聞の記事ですけど、うん、はい、宮台真司さんが男に首などを切られ重傷を負った事件で、うん、宮台さんが暗がりでマスクをしていたので男が誰なのか分からなかったと説明していることが捜査関係者の取材で分かったと、はい、大学構内に設置された防犯カメラには男の姿が映っていて、警視庁捜査一課は防犯カメラ画像を解析するとともに殺人未遂容疑で逃げた男の行方を追っているということです、うん、で、まあ、ここの新聞記事にあるのは宮台さん、全治1ヶ月の重傷、後頭部に 7,8 センチの傷を負ったほか、右肩から首にかけて6センチの切り傷があったということです。で、神保哲夫さん、ビデオニュース .com の、
うん、
神保哲夫さんが、まあ、病院に駆けつけたようで、まあ、ツイートを昨日されてたんですが、無事手術が終了して今ご家族が面会をしていますという、まあ、ツイートがありますね。たくさん縫わなければならず4時間の大変な手術だったようですが、うん、今は意識もありご家族とは普通に会話をされていますと、まあ、大体こう13時間ぐらい前のつぶやきですかね、
うん、4時間、
はい、うん、はい、この番組にはとても関係が深い方でいらっしゃいますが、はい、特にあの水曜日にはね、うん、いつもお越しになっていただいたりしておりました。壇蜜さんはどんなお気持ちでいらっしゃいますか。
いや、まずびっくりされたろうし、うん、ご本人も怖かったし今も痛いだろうし、うんうん、もう何とも言えない気持ちで、ご家族も犯人まだ捕まってないってことで、
うん、
怖いでしょうし、何よりもやっぱり大学の中でやっぱりパニックが起きそうですよね、
うん、
また誰かとかそういうふうに考えちゃうと、なんかどんどん暗い方に、なんか嫌な方に考えちゃって、なんもうなんて言っていいか、
うん、で、
ただ、
うん、
4時間の手術を終えて、うん、家族とお話ができてるっていう神保さんのお話聞いて、うん、命は助かったっていうのは、うん、なんかちゃんとなんか、あ、命は助かってよかったっていう気持ちは正直あります、
うんうん、宮台さんはあれですね、これも私のとっても個人的な感想ですが、 今の社会、今の政治のありよう、それから今の社会運動、いろんなことに言及なさっています。私個人としては宮台さんの発言はとても過激ではあるが、世の中に一石を投じて、なんていうのかな、一石を投じて、社会の中でいろんなことを、考えていきましょうと、皆さんも考えてくださいという、
意識してください
という、そうですね、メッセージを発していられた方だと認識しております。またとてもその発言は、さっきも言ったけど過激ではありますけども、個人的にはそこまでそういうところに立脚しながら、ある程度のなんていうんですか、危険は感じていつつ、でもその孤高の場を お一人でこう維持なさって、社会に警鐘を鳴らすという、とても貴重な存在で、今ニュースではとてもお元気でいられると、会話ができる状態になったということまでしか報告がありません。あれですね、事件の背景がまだ何も分かりません。どうしてそうなったのかも分かりませんから、ここで軽々な想像はしてもね、余計変な物議を巻き起こすだけですから、そこは控えるつもりでいるんですが、ちょっと驚いたことは驚いたね。
最初にね、最初のニュースでこう、お名前は出てなかったから、
そ
う
だね、取り付けで何かあった
って、速報の時はそうでした、
夕方ぐらいにお名前が、ようやっと、
宮台さんは社会学者として数々の発言をされています。全部ではありませんが、ここで過去にいろんなことに対して、真っ当なご意見を述べていらっしゃるので、そのことに対して、コメントを中心にちょっとお話をしていきたいと思っています。近頃、この宮台さんの事件もそうですが、いろんなところでなんか背景とか動機の解明がわからないような無差別な殺傷事件が明らかになってきたと。2018年の東海新幹線車内の殺傷事件、19年の京都アニメーション放火殺人事件、それから秋葉原の、無差別殺傷事件、それからその後もね、
京王線の中での殺傷事件もありましたし、
ハロウィンの、
ちょうどこのインタビューに答えてらっしゃる時は、東大の前で、受験生が切られるという事件の後に、宮台さんがインタビューに答えたものですね。
こういう無差別な人々に苦害を与えて自らも死を望むような事件が相次ぐ、そのことに対して社会学者の宮台さんが発言しています。他人を巻き込んだ間接的な自殺に見える事件が目立つと分析して、大人は周囲の子供に幸せな人生はいろいろあるというメッセージを発してほしいというふうに、語っています。いろいろそういう過去があって、60年代70年代80年代と社会の、様子は随分年代ごとに変わっています。60年代の団地化で地域が80年代のコンビニ化で家族が、90年代の携帯化で、関係全般が空洞化したと。土地に縁のない新住民の不安から、遊具の、撤去とか、校庭のロックアウトが進んで外遊びができなくなった、これにはその上にコロナがかぶさってきたこともあります。地域が不信ベースになって、親以外の大人との交流が消えたと。親と教員とネットと友人の 希薄な関係だけが残ったというふうに分析されていらっしゃいます。もうちょっと続けます。子は親の自己実現の出しにされ進学校に入れと尻を叩かれるがかつてと違ってその価値観の外がわからない。地元の公立で優等生だった子も進学校に入れば多くは教室でただの人、自分を価値のない存在だと感じる。それで終わりではない。疑似共同体であるのをやめた会社でも希薄な関係の中で置き換え可能な存在で競争に負ければただの人だと。だが人の感情はこうした過剰流動性には耐えられない。死刑になりたい、誰でもよかったと本人が語る無差別な加害行為の背景に加害者自身が置き換え可能な誰でもいい存在として扱われてきたことによる怨念がある。まあ、加害者自身がね、まあ、自分は誰でもいいんじゃないかっていうふうに存在が置き換わっていると、そういうふうに扱われてきたことに怨念があるんじゃないかっていうふうに言ってますね。背景には30年間続いてきた絶えず首に怯える非正規雇用や絶えずはぶられること、まあ括弧して仲間外しだね、はぶられることに怯える SNS 化もある。それをもたらしたグローバル競争とテクノロジー化は今後も確実に進み、誰でもいい人が量産される、うん、まあこう社会の背景がね、60年70年80年90年といろいろ変わってきて、子が孤立していくという環境の中で、自分が誰なのかと、まあ、進学校に入っても、まあ、自分の存在意義は進学校に入るところまでは、ね、存在意義を認められたけど、入ってみれば進学校に入った人たちはみんなできる人たちばっかしで、自分はそこではただの人に扱われるっていう現実があるね。そういう競争に負ければ自分はただの人になってしまうっていう現在の社会状況の中で、まあどんどん人は孤立していってるんじゃないかと、そういうことじゃダメだっていうふうにこう宮台さんは言ってるね。最後の方で、豊かな感情を育んだ生活世界は生産性が低い領域とされ今後も市場化される。流れを止めるのは難しい。だからこそ大人が目の前の子供に接する姿勢を改める。たとえ親の経験値が低くても多様な大人に接する機会を増やし、さまざまな映画や音楽に接する場を与え、自分の日常とは違う世界があるという想像力を培う。周囲の子らに人生の選択肢は一つじゃない、横道にそれても別の生き方がある、面白くて幸せな人生はたくさんあると、メッセージを伝えてほしいというふうに、まあ、間全部じゃありませんから、ね、時間がんで途中中をつきましたが、この最後の言葉がとても気になるところだね。
はい、うん、
はい。宮台さんは1959年生まれです。東京都立大学の教授で、現代は現代社会や戦後思想を広く評論、著書には日本の難点、社会という荒野を生きるなど多数あります。まあまあまあ、ちょっとあの状況がわからないんでね、何とも言いがたいものがありますが、まあ、今のこの宮台さんの分析と社会状況の中で、まあ、今回この宮台真司さんがこう暴漢に襲われると、まあこう無関係じゃないところも随分あるんじゃないかなってね、想像できるね、
なんかいろんな人がいて、いろんな人生があって、で自分にも選択肢がたくさんあるっていうことをすごく丁寧に説いてくださった人だから、なんかなんでこんなことにっていうのは本当に思います。
まああのね、まあ、オープニングはいつも楽しい話で、もう行こうと思っておるんですが、まあ、こういうことがあるとそんなにはね、
まあ、でも本当、生きてらっしゃるっていう、また改めて、まあ、何を感じて、どんなことを思ったのかっていう宮台さんの意見が聞けるっていうのは、
そうですね、
はい、
宮台さんのお声でね、
そうですね、それは良かったな
と。まずはね、回復をこう、
そうですね、
本当に
1日も早い回復、
まだオープニングの時間は5分弱ですが残っております。
はい、
麻子さんがとても昔感情移入をした曲があったそうです。オープニングではこの曲をかけてみたいと思います。
さあ、フラッシュダンスを、
そう、あの歌ってらしたね、アイリン・キャラさんが、あの63歳でなんかお家で亡くなってたのが発見されたっていうニュースしか、短い記事だったからね、詳細がわからないんですけど、63だからお若いしね、で私はこのフラッシュダンスの映画もそうですし、あとフェームっていうやっぱダンス映画があったんですよ、ダンス学校にみんなが通う、ちょっと青春、それはアイリン・キャラさんも出られてるんですよ、生徒、はい、でピアノで弾き語りしたり、本当に歌声も素敵で、フェームの主題歌も歌われてて、もうだから自分のもうザ青春の方だったので、なんとなくほら詳細は本当にわからないですけど、こうお家で亡くなってるのが発見されたってニュースって一番なんかちょっと寂しいよね。いっぱい夢をくださった方が、
一人でそういう状況だったっていう、
これに影響されてどんな青春時代を送ってたんですか。
フラッシュダンスはもう映画の完コピをずっと家で一人で、中3か高1ぐらいだったんですよ、やってて、あの途中に出てくる曲でね、あの自宅でその主人公のジェニファー・ビールスが足の裸足で踊るんですけど、こう親指の付け根のところが当たんないように足ぐるぐるテーピングするっていうシーンが出てきて、テーピングって脳もないし、うちにテーピングなんかもちろんないから、一番近いものとしてガムテープ出してきて、足にぐるぐる巻いて、家でなんかずっと走るようなダンスだったんですけど、それやったんですよね。そしたらほら昔のガムテってすごいくっつくじゃん、
ベタッとしてますね、
あの二度と剥がれないぐらいくっつきましたね。
どんだけぎゅうぎゅうに巻いたんですか。
親にバレた、怒られると思って部屋で悶絶しながら剥がしたら、あの今から痛いこと言いますよ、足の裏の皮が剥けるというね、恐ろしい、恐ろしい事態に。
すごいね、プロのダンサーじゃないですか、やってること
ほら知らないからテーピング。でもそのぐらい影響を受けました、もうずっと真似してた。
ものすごい大きな影響だよね、
はい、
でもあれでレッグウォーマーの存在知ったかもしれない、
レッグウォーマーも知った、
あ、見たよね当時ね。
で大人になってお金貯めて、同じ形のレオタード買いましたもん、
あ、そうです。
だからうちにありますセットが。
あ、そうです。まだまだ
いつでもできますよ、あのご要望あったらいつでも踊りますから。
あ、そうです。じ
ゃあ今年のクリスマスはフラッシュダンス
やりますかね。ちょっと寒いけどね、
みんなでフラッシュダンス
みんなでやります。
はい。
でも本当素敵な歌手で、素晴らしい歌で、朝倉美希さんがね、日本だと
父
親です物語の主題歌でカバーなさって、
ああ、そう
だ、そうだから朝倉さんもツイッターでコメントなさってた、これの関してね。
はい、わかりました。
父親です物語、
はい、
ね、
はい、人にはいろいろ思い出と過去があって、ね、
本当に
現在につながっているという不思議な、時間ですよね。
よくありがとうございます。
はい、慶太郎くん、
はい、まず今日こちらからいきたいと思います。読売新聞の今日一面でした、防衛の話が、まあ、増えている昨今なんですけど、トマホーク最大500発購入、反撃能力準備加速、防衛省27年度目処とあります。防衛省がアメリカ製の巡航ミサイルトマホークについて2027年度までを目処に最大500発の購入を検討していることが分かったということです。岸田総理は先日13日のバイデン大統領との首脳会談で購入交渉を進展させる方針を確認し、反撃能力の保有に向け準備を加速させているとあります、まあ、その反撃能力ということに関してこちら東京新聞の今日1面と2面でしたけど、元内閣官房副長官補、柳沢恭二さんという方がまあインタビューに答えていらっしゃいます、日本も確実に撃たれると、まあ、こういう見出しで崩れよく専守防衛というインタビュー記事があります、戦後の安全保障政策の大転換となる敵基地攻撃能力、反撃能力保有をめぐる議論が政府与党で続いている、柳沢元内閣官房副長官補は保有した敵基地攻撃能力で実際に相手国を攻撃すれば、 日本本土を攻撃する大義名分を与え、際限のない打ち合いに発展する危険性を指摘したとあります。まあ、専守防衛ということから、まあ、離れ敵地攻撃能力を持つということは、まあ、どういうことなのかっていうのと、うん、まあ、もし実際に日本が、まあ、攻撃をした場合どうなるのかということに関して、まあ、考察が書かれております。うんうん、ちょっと後でゆっくりと、はいはい、もうちょっと丁寧にご説明をしたいと思います。さらには、東京新聞の社説ですけど、防衛費 2% 支持倍増ありき最高を求めると。まあ、具体的な、こう、中身についてはあまり詳しく触れず、まあ、数字ありきになってるんじゃないか。日本の防衛費 GDP 2% とすることに、明確な根拠があるわけではないと、まあ、こういうふうに批判の社説を載せています。そしてこちらも東京新聞ですね、うん、斉藤美奈子さんの本音のコラムです、うん、はい。まあ、よくこのサッカーのワールドカップ、まあ、明るい面と暗い面と語られる部分があるんですが、うん、はい、あの国の順位という見出しで、ドイツ10位、コスタリカ12位、スペイン17位。まあ、これ日本と同じグループにいる、対戦国ですけど、いずれもトップ20位圏内に食い込む好成績。だけれども、さてこれは何のランキング？日本は116位と続けば気づいた方もいるはずだ。そう。これは男女平等度を測る2022年ジェンダーギャップ指数の世界ランキングであると言うんですね。うん、まあ、ちなみに国会議員の数というのも、コスタリカは女性比率が 45.6%、 スペインは 41.4%、 ドイツは 34.8% と、うん、まあ、コスタリカ、まあ、かなり相当高いということですね、うん。まあ、スポーツと関係なく思えても、このジェンダーギャップ指数というのはその国の人権意識や民主主義の成熟度を知る重要な指標の一つであると、うん。性的少数者などへの差別に反対する腕章を認めなかった FIFA に対して抗議の意思を示したドイツなどヨーロッパ各国と、今サッカー以外のことを話題にするのは好ましくないとサッカー協会の会長が述べた日本の差は何に由来するんだろうか。まあ、ちなみに開催国カタールのジェンダーギャップ指数は137位であると締めています、
うん、はい。そこまでですか、はい、まだありますか。
ここまでですね、う
ん、はい、わかりました、はい、じゃあ最初に戻ってください。
はい、うん。読売新聞の一面でした。トマホーク最大500発購入、反撃能力準備加速とあります、うん。防衛省がアメリカの巡航ミサイルトマホークについて2027年度までをめどに最大500発の購入を検討していることが分かったということです、うん。反撃能力の保有に向け準備を加速させているということなんですが、うん、まあ、反撃能力の、まあ、具体的な手段として想定されているのは陸上自衛隊の12式地対艦誘導弾というものなんですが、うんうん、これは射程を伸ばす改良が必要で、実戦配備は26年度以降とされている、うん。防衛省は改良されたこのミサイルの配備が遅れたとしても反撃能力を早期に確保するためトマホークを導入したい考えだと、うん。トマホークという名前は、まあ、1991年の湾岸戦争で、まあ、投入されて、まあ、一般にもこうちょっと、まあ、馴染みがある名前になってるんですが、アメリカは、あ、違います、イギリスは2014年にこのトマホーク65発をおよそ190億円で購入したとあります。まあ、日本は500発ということですけどね、うん。射程は1250キロ、GDP 衛星の位置情報を活用して目標をピンポイントで攻撃できるミサイルだということです、うん。
はい。まあね、これは発端はやっぱりクリミア併合あたりから今のロシアとウクライナの戦闘状況、まあ、そういうのが大きく影響して、まあ、このアジアでは中国の脅威、台湾が中国にこうかなり一つの中国ってことを習近平さんは言ってるからね、そこら辺の関係がきな臭くなってくるんじゃないかと、まあ、それに合わせて北朝鮮という条件が重なってにわかに我が国の専守防衛その問題が、国会でこのままの防衛費で足りるのかしらと、
うん、
まあ、もうちょっと上げた方がいいんじゃないのという議論が始まって2027年、まあ、だからあと5年か、ね、それまでには防衛力を上げていこう、あ、今までの
2%
ちょっとから 2% まで上げると、うん、 まあ、これによって、まあ、いつも言ってるように、日本の防衛予算はアメリカ中国に次ぐ防衛予算は第3位に躍り出るということになるわけだよね、それが本当のこう日本の専守防衛の形になるのか、抑止力になるのかっていうことを元内閣官房副長官補にやらなさっていた柳沢さんに聞いています、
はい、これは東京新聞の今日1面と2面でしたが、うんまあ、日本も確実に撃たれるという、うんまあ、大きな見出しが出てるんですが、うんうんこの柳沢教授元内閣官房副長官補ですね、うんインタビューに答えてらっしゃいますが、政府は議論を進める理由として相手国のミサイル攻撃を防ぐ対処力を向上させるためと説明している。柳沢氏は中国や北朝鮮は相当数のミサイル施設があり、すべて一気に潰せなければ日本が報復されると反論。仮に日本が敵基地攻撃能力を持っても軍事大国になった中国を抑止できるか疑問を呈したと、うんさらに相手国の国土を叩けばむしろ日本を攻撃する理由を与え、ミサイルの応酬により国民に甚大な被害が出ることを危惧した。憲法に基づく日本の安全保障の基本方針、専守防衛について、国土防衛に徹し、相手の本土に被害を与えるような脅威にならないと伝え、相手に日本を攻撃する口実を与えない防衛戦略だと解説。敵基地攻撃能力を持てば、専守防衛は完全に崩れ、有名無実化すると話したとあります。はい、まあ、さらには、うんまあ、インタビューもちょっと、うん、ここからさらに抜粋になりますけど、うんうん政府は迎撃ミサイル防衛には限界があり反撃能力が必要だと説明していますがという説明に関して、うん中国や北朝鮮は相当数のミサイル施設があり一気に潰せなければ日本が報復される、うん、相手を脅して攻撃を思いとどまらせる抑止力についても軍事大国の中国に対しちょっとした敵基地攻撃の能力を持っても抑止できるとは思えず反撃を受けた場合の民間人防護の議論もない、うん、論理として完結していないと、うん、そう答えています。
まあ、いや、柳沢さんのおっしゃることはもっともだなと僕は思うんですけどね、うんまあ、ウクライナ前にも言ったけどウクライナはあれだけ国内でロシアからの攻撃を受けつつもこうロシア本土の攻撃はまあ、しないわけだよね、まあ、それには諸事情、まあ、NATO との関係アメリカとの関係とかいろいろあるだろうけどももしこれを攻撃するようなことになればもう火種がここで収まらないであろうということが簡単に想像できると、うん、だから、まあ、それも含めてしないんだろうなという想像はできるよね、うん日本なんだけども、まあ、これはコメンテーターの人が言ってたことだけどもうこれ無理だとコメンテーターの人がねもう中国も、うんまあ、北朝鮮もこっちにたくさんミサイル向いてると、
うん、
一箇所攻撃したところでそんなね何か一箇所じゃないか何箇所でも攻撃したところでまあそれだけやったら、まあ、とんでもない目に遭うだろうというのはもう分かりきってると、
うん、
まあまあ国の力から言ったら何千発ってこっちに向いて、うん、ミサイルが向いているって言ってもね、うん、言い過ぎじゃないくらいな状況だと思うよね、はい、でそういう状況の中でこれは国としてはまあ建前かもしれないけども抑止力だとあくまでここに抑止があるってことで敵は攻撃してこないんだろうと想定するわけだよね、うんまあ、それは俺もわかると、うん、抑止力は、まあ、専守防衛の中で大事だけどこの抑止力が敵地攻撃能力とか相手のなんか軍事施設とか相手の国会とかそういうところを攻撃するっていうのがちょっとノリを超え始めてるんじゃないかなっていう危惧は十分にあるよね、
うん、
それでこの柳沢さんのおっしゃってる抑止力っていうのは軍事大国の中国に対しちょっとした敵基地攻撃能力を持っても抑止できるとは思えず反撃を受けた場合の民間人防護の議論もない論理として完結していないっていうことをおっしゃってるんだけど、うん、まあそりゃそうだなと思うよね、うん、 まあ、だから民間人をどう守るかっていうことをちゃんと国は考えてるんだろうかっていうことを、まあ、柳沢さんは言ってるんだけど、まあ、この抑止力として相手が攻撃できますよっていうのにしてはこの脆弱さではそこには対抗できていない。だ抑止力すごい大事なんだけど、その手をちゃんとなしているのか、そこも疑問があるって言ってて、まあ、この番組では前にね、まあ、お金たくさん使うねと、まあ、柳沢さんはそれ以外にこうなんか食料とかね自給率とかいろんなことで困窮していると、そっちのことでそれを守るためには軍事だけじゃなくて外交努力と、外交で何とかしていこうっていう姿勢が本当にないと、まあ、だからこの国を守るってことにはならない。まあ、経済の面と、食料、まあ、全部総合してこの国を守る形を作らなくちゃダメじゃないかっていうふうに言ってるんだけど、まあ、それの通りだと思うし、あとはもっと言えば市民たちをどうやって守るのかと、その議論がもうちょっとあってもいいなと、韓国は、ね、前にも言ったけど韓国は、まあ、今北朝鮮とやり合ってる最中だから、いろんな防御の姿勢を取ってて、そこにはシェルターが1万9000とある、1万9000箇所ある、それ以外にも、まあ、地下鉄とかいろんなところがあると、ね、いうふうに言ってるわけだけど、まあ、こんなことを政府が言うかとかは知らんけど、シェルターをたくさん作りますと。
日本ってシェルターってあるんですか？
地下鉄に逃げろぐらいですね、
普通、まあ、アラートが鳴ったとしてもじゃあどうすればっていうのが最大の疑問ですよね。
国会でアラートをつけれたかどうか議論して、まあ、国会にはついてないっていうことで議論してたんだけど、まあ、あれはどういう意味かっていうと、アラートをつけても役に立たないから。
まさかの。
いや、だって鳴った時に落ちてるんじゃ役に立たないでしょ。だつけても意味がないっていう、間に合ってないし、まあ、その辺の充実っていうかね、その辺のことも必要だろうし、外交力も必要だろうし、まあ、先端技術をね日本が手に入れることももちろん必要だとは思うけども、なんかこうお金だけ最初に予算がね、5兆円ってお金だけ積んで何に使うからまだこれからっていうね、ちょっと論理が逆転しているところに予算が落ちていくわけで、それ以外のところにお金を使う算段も考えてほしいなというふうに思いますね。さあ今日も始めましょう。